1,2,3。
しなくてもいいけどあると嬉しい、小鉢に入ったお惣菜。
夫ナッチと
妻もちこと
時々あん、
お昼ご飯のおしゃべりを、ひとりご飯のお供にどうぞ、聞くお惣菜。
いただきます。海です。
めっちゃ波の音するね
海に来ました。
家から歩いて5分くらいになったかな。
5分ぐらいだね。めっちゃ近いね。
まっすぐだったね。もうだいぶ暖かくなったから、サンダルで来て、今ちょっと砂浜を歩いて、足サンダルごと足をね海につけたらめっちゃ冷たかったでもなんかこう徒歩5分にいるから、昼休憩のさ時間に、海で足チャップはなんか特権かなと思って、
そうね
やってみたくてやってみた、もうちょっと暑くなるとね気持ちいいかも。今日も寒くはないから気持ちいいけどね。
どうか、家から5分で着くってことはさ、家出て、ちょっと水遊び砂遊びして帰ってくるが30分でできるってこと。すごいね。
できる。
最高の昼休みじゃん。
近所の公園に行くのと一緒。
で今日は砂浜に座って。お弁当食べてますね。
そう、トンビに怯えながらこの浜出るんですよ。
出るお化けみたいな
出るやん、トンビが。
飛んでるよね、普段。今いないか。
今いないね、不跡的に。でもこうやってご飯を食べてると、どこからともなく現れてさ上を旋回しだすじゃん。だからちょっと急ぎ気味で食べてる見てこれ、あの砂ずり唐揚げ。砂ずりってさ、方言だよね。
あ、そうなの。砂肝。
砂肝。九州に来てから九州全域そうなのかわかんないけど、ナッチさんが砂ずり砂ずりって言ってて、スーパーに行っても砂ずりって売ってて、砂肝じゃないんだってすごい最初びっくりした。もう慣れちゃったけど、砂ずり唐揚げ、アイラブご当地のシールが貼ってある砂ずり唐揚げ食べよう。
全然方言っていう認識なかった。
あ、そうなの。方言枠じゃないのかな。どこでも呼ぶ人は呼ぶみたいな感じなのかな。
どうかね。
聞いたことがなかった。
ずり刺しとかずりからとか言うよ。
あ、そうなんだ。へえ、そんな略称まであるんだ。ずり刺しって砂ずり刺身で食べられるの？
そう。
食べたことない。
美味しいよ。コリコリして。
スーパーではさすがに売ってないよね。
見ないね。
居酒屋とか？
そうそうそう。
これね、砂ずり唐揚げね。スーパーのなんだけど、お惣菜担当の人なのか、誰々が作成しましたって、例えば田中さんだったら田中が作成しましたって書いてあるの、その丸々さんの名前が書いてあるんだけど、丸々さんが、私がこれ お惣菜コーナー行った時に、その名前の名札をつけた人が並べてて、この人があげてくれたんだね思ったっていう
あげた人が売り場に並べてたんだ。
並べてた。だから一貫してこうやってるんだな、顔の見えるお惣菜ですよこれと癒される。
人いない時もずっとこの音してんだよね。なんか不思議な感じがするよね。
こうなんか分かる気がするけど、なんてさんの感覚とちょっと違う意味で聞いてるかもしれないから、どういう意味で。
音ってさ、聞く人がいないと音じゃないじゃん。 ある場所の空気が動いている、運動しているという現象が音であるというふうな認識をするのは、音を聞くやつ、まあ人間ってことにしときますけど、人間がいないと音は音じゃないじゃん、音になりうる現象があるだけで、
振動？
そうそうそう、だから今人がいない時もずっとこの音してるんだねって自分で言った後に、なんかなんだろう、不思議だなって思った、
音ではないものになりうる空間で、
そうそうそう、例えば今向こうの方に見えるさ、誰もいない砂浜でも、同じような現象は起きてるはずなんだけど、あの辺で今音が鳴っているっていう風に表現するのは、なんかちょっと違和感がある、っていうのを思って不思議だなと、
共感はできないけどなんとなく理解はできたわちょっと話ずれるんだけど、なんかその今の捉え方はすごい理科的というか、科学的な話だと思って、ちょっと前に、あの SNS でバズったツイートって今言わないのか、なんかポスト、があって、ちょっとちゃんと覚えてないんだけどさ、うろ覚えで話してるけど、今大人になってる人なんだけど、子供の時に、親に、なんで勉強するのって聞いた時に、親がしてくれた回答が少し話題になってた時があって、確かそのコップに半分水が入っている時に、例えば国語だったら、なんだろう、水滴がついた冷やされたグラスに入ってキラキラ揺れている水って表現されるし、算数的にだったら、コップの2分の1の量の水だし、科学だったら、理科だったら、その周りとの温度差によって結露している水だし、社会だったら、どこどこの山の名産でそこで取れた水だったり、そうやってなんだろう、一つの物事をいろいろな捉え方ができるようになるためにいろんな教科を勉強するんだよみたいな答えをしてくれたことが印象に残っているっていう話があって、すごい受け答えをされたんだなって、私はそれを印象に残ってて、今ナンチさんの話を聞いてて、私は音をそうやって捉えたことがあんまりなかったけど、まあ理解はできるというか、でもなんか私はその向こうの方の遠くのあそこで音が鳴ってるって言われてもっていう話を聞きながら、なんかすごいそれを詩的に捉えてて、向こうの方になんか浜辺には誰も人がいなかったが、波だけが静かに打ち寄せてはなんかみたいな情景を勝手に思い描いて、そのザザーンザザーンみたいなのを、そこに実際自分はいないけど音として聞いているみたいな情景として国語的にね思い浮かべて想像してて面白いなって、でそのなんかいろいろな一つの事象に対して物事のいろんな捉え方ができるって話を今思い出してた。
今その話を聞いて、僕は今実際ここにいる時の砂浜で音を聞いている体験と、遠くの浜辺にもし自分がいたらこんな音が聞こえるだろうっていうのが、あ、体験してないことを想像できるっていうパターン認識が面白いって人間の能力だって、っていうね、一つの話もいろんな捉え方ができますね。
そうだよ
話聞けよみたいな そういうこと言ってんじゃねえんだよ。
いや、お互いそうだよね。お互いさ、その話を、まあ理解できるって聞きながら、自分は共感してないから、自分の共感ベースの捉え方を話をさ、頭の中で考えてる。話を聞かない夫婦。
いや、でも会話ってさ、そういうことだよね。なんか、噛み合ってるように見える会話も、実はみんなそれやってて、分かるズレが少ないものを成立してるとか、建設的であるっていう風に表現してるだけで、ズレながらなんとか進んでるよね、あらゆる会話はきっと。
そうだね、まあ会話にだってね、前の話に戻っちゃうけど、脳内をコピーして伝えることができないから、
だし、このズレを表現する指標がないから、ずれてないということがどういうことなのかっていう定義もできないし、ずれの度合いをなんか定量的に確認することもできないし、コミュニケーションとは曖昧なものですね。
そうだね。家から持ってきたミニトマトがあります。
イエーイ、いただきます。赤、
鮮やかだね、この今の視界の中にさ、赤いものが何もないから、このタッパーの蓋を開けた時にめっちゃ赤が。
ああ、そういうことか。今ラーメンズのコントで、いちご食べた時にいちご赤いっていう感想を片桐仁が叫ぶっていう場面を思い出した。
ああ、結構ラーメンズ見てるつもりだけど、それどれで、どれだろう、知らないかも。
いちご赤いは、なんだっけな、うわ思い出せない。小林賢太郎が、そう、渋い役で、なんかね、なんかの大御所みたいな人で、ですごい低い声でなんか人生を説くみたいなことをやってるんだけど、片桐仁が、すごい無邪気な少年か青年かみたいな感じで来て、
なるほど、
ね、構図としてはバニーボーイみたいな感じだよね、真面目に喋ってる人とずらし続ける人とみたいな、でなんかこう定期食うかっつって出して、いちご上のいちごだけひょいパクって食べて、いちご赤いっていう。
すっごい想像できた。その何設定をさ、説明してもらった途端に、片桐仁の表情とともにそのセリフが浮かんで、すごい天真爛漫な感じで、パッカーンみたいな感じで言うんだろうなと、リアルに想像できた。トマト赤かったね。
赤いものがない世界になった。
ねえ、赤いものがないよ。
口の中にしか赤いものがない。
そうね。これなんか砂浜がこう崖みたいに削られてるの面白いね。だけ水が来たのかな。
なんだろうね。なんだろうね、これ。
なんかね、川が干からびた跡みたいな跡があるんですよ。でもね、均一に来るんじゃなくて、なんでここだけこう上から流れたとかなのかな。でもあれだよね、誰かが掘ったとかじゃなくてさ、天然の感じだよね。なんか水が流れた跡みたいな、
ね、地層みたいなね、
地層みたいになって
る、地層が割れた崖の表面みたいになってる、
ミニチュアみたい、
ああ、その上を登山の格好して歩いてる人が想像できたわ。
あのミニチュアの写真の世界で
田中達也ね、
達也か、達也さんか、まあ、田中までしか分かんなかったから言わなかった。田中さんだったらさ、私がさっき仮名で登場させた唐揚げあげた人になっちゃう。
同じ人かもよ。
いや違うでしょ。
砂ずりの唐揚げ作ったりミニチュア作ったりしてるかも。
まあ、唐揚げをモチーフにした作品はあるかもしれないけどね。
そうね、
これ聞いてる人も あの、うん、お昼休憩でつかの間波の音に癒されてくれたら嬉しいな。
そうね、波の音聞こえてるといいね。
うん、
以前砂浜で一回撮った時はさ、
うん、
確かなんだパートナーポッドキャストの日のやつだったかな。
ああ、そうだったかもね。
すごい風だったよね。
そうだね、確かになんかゴーみたいな風の日だったよね , 笑ったわ。
に比べれば今日はだいぶ穏やかね。
そうだね、
うん、
しかもなちさんが今風上側に座っていることで、
うんうん、
この iPhone の
ね、マイクが直接吹かれないようになってるかな。そうそう、
うん、だからだいぶマシはマシなんじゃないかな、
うんうん、iPhone の集音性能が素晴らしいですね。
ねえ。あ、魚が跳ねた。
お、
たまに跳ねるんだよ。
そう、跳ねるよね、結構いるよね。
結構重量感を感じられる、重たい体をさ、
うん、うん、
ボンって感じで跳ねるよね。
ね、あれなんだっけ、表面の寄生虫とかを落とすみたいな、そういうやつだっけ、行動としては。
わかんない。なんだろう、なんか理由があるんでしょうね。
うん、
とね、
島以外の理由
ちょっと飛んでみたかった昼休みだし飛んどくか一回みたいな
昼休みあんの一回飛ぶとさ、
うん、
そいつ何度も飛ぶよね。
あ、そうで、そうで言っていいじゃった、うん、ダメだそうだね、
うん、だからなんか目的があって
体痒いのかな、
うん、それを達成するまで飛ぶんだろうな。
うん、でも確かにあの体痒い時かけないね、魚。
そうね、
うん、擦り岩とかに擦るしかなさそう。
本当だ、わ、体かけないのかわいそう。
うん、あ、でもなんかこの前さ、
うん、
あのちっちゃい子向けの絵本で、うん、痒い痒いっていうやつをね、
ははは、
読み聞かせしたことがあって、
うん、
それなんか大きい動物のさ、例えばゾウとかシマウマとかね、
うん、
みんなさ体をさ人間みたいには描けないじゃん、
うん、
猿とかは描けそうな感じするけどさ、
はいはい、手が器用だもんね、
うんうん、ほらシマウマとかも、うん、例えばお腹が痒い時とか、
あ、
岩とかにこうやって描いてて、
わ、
写真絵本だったんだけど、
うん、
だから写真、
うん、
実際のね、うん、動物が体をどうやって描くかみたいな、
はいはい、
うん、面白かった。で、人は描けるからあんまり思いを馳せない。
そうだよね、描いてる時何も考えないで描いてるもんな。
そうだね、
幸せなことですね描けない状況を想像すると
そうだね、
手便利ってやつね。
そう、手便利、
うん、描いてど描けない、本当何度も言うけど大変だね
すごい今想像したでしょ。
大変そう、
うん、魚に至ってはね、ヒレだしね、
うん、
仮に届いたとて、
ね、ふ
にゃって感じだしね、
うん、
やっぱだから擦ったりするしかないよね、 岩とか。
そうね、
痒くなるのかな。
だから痒いって何って話ですかね、これはきっと。
うん、
痛みと同じ感覚だというのはなんか聞いたことがあるんだけど。
あ、まあ痛がゆいみたいな感覚あるよね、吐きすぎて痛くなるみたいなさ、
うん、あ、いやいや、そういうことではなくて、あの人のセンサー的に痛さと同じところで、
うん、
感じてるという話。
うん、そうなんだ、
うん、っていうのなんか聞いたことがあるよ。
へ、
辛さも痛さとか言うよね。
あ、そうね、それも前言ってたんです
よ、うん、なんか そうなってくると人の感覚っていくつしかないんですかねみたいな痛いとあったかいぐらいしかないんじゃないみたいなそういう気がしてくる。
大別するとね何でも大別するとさ、
うん、
そりゃ荒くなりますよ、精度は。なんか、
うん、そうね、
うん、その中でやっぱ分かれてる。
うんうん、いやでもさ、あの人の色を見るところは、
うん、
3種類しかなくって、
うん、
その組み合わせで色が見えてんだよみたいな、
あ、
そういう話もあるじゃない、
うんうん、
そうやって最小単位みたいなのがもし分かってるとしたらさ、
うん、
人間の皮膚感覚って実は2個しかないですみたいなそういう話面白そうだな。
そうね、あるかもしれない、
ね、
あー海なんか久しぶりに、なんだろう、子供がさ、うん、保育園の時は、うん、上の保育園に通ってたから毎朝来てたんだけど、
うん、
それがなくなったら なかなかさ行こうって思わないと来ないから。
そうだね、歩いて5分なのに、ね、
そうこれからの季節はちょうどいいから、
うん、
また来たいな、ちょくちょく、
うんうん、子供から公園行こうって言われた時に、
うん、
海はって言える季節になってきたね、
うん、そうだね。で誰もいないよね今 ね、
ね、まあ平日の真っ昼間だけどね。
そうだね、確か、
うん、まあでも休日でもこの海はさほど人がいないのよね。
まあ夏はいるよ、
うん、いるけど、なんかその遠くから泳ぎに来る場所とかではないじゃん。
ではない、
この辺に住んでる人がいるところだ
もん。地元の人が、
うん、
そんなに広くもないしね、
うん、
しかもその何、観光的に遊びに来る場所はもうちょっとさ別の場所にいいところがいっぱいあるから、
うん、
豊島方面とかに、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね、
うん、だから好きだけどね私、
うん、
こじんまりとして地元の人しか来ないみたいな
ね、落ち着くとこって感じだね、うん、あ、そうそう、あのロードボイスのさ、
うん、はいはい、
リスナー用アプリがリリースされてて、
うんうん、始まったんですね。
そうそうそう、聞くお惣菜もちゃんと配置されてました。
おー、
あのすげえ数のエピソードが置いてあるよ
らしいね。なんかなちさんが言ってたでチラッとあのだけ見せ、私は横から見せてもらったけど、確かにめっちゃピン止めされてたわ、
うん、
すごいね、みんない
ろんなスポットがあるんですねっていう感じがね
そうだね、
その中でも、
うん、
聞くお惣菜は、
うん、
どっちかっつうと
ニッチな
密度の低いところに
まあまあニッチを狙ってますから
3つ配信してるけど、
うん、
3つとも全然周りに人がいないみたいな
まあね、
でもあれ今あの東京と神奈川だけで、
うん、
試験的に始まったということなんで、はいはい、この辺にはないんだけど、
うん、
あれ起動しっぱなしで歩いて、
うん、
どんな体験になるんやろうなっていうのは結構興味が、
なるほど、
うん、なんか歩いてたら、
うん、
その辺のカフェについて話している、うん、エピソードが勝手に再生されて、
勝手に再生されんの、近くに
いたらだったんじゃないかな多分、あの運転中の使用を想定してるだろうから。
なるほどね、
ホンダが出してるからね、
はいはいはいはい、
だから操作しないでいいような設計をしてるはずだと思うんですけど。
へー、面白い、
ごめん確かめてないけどさ、
おう、う
ん、多分そう
え、じゃあピン止めいっぱいされてるところは何、勝手に
ね、どうなるんでしょうね、
判断されちゃうの、
その辺アプリ設計者の手腕の見せ所というか、
うん、おー、だいたい再生回数がどれも同じぐらいになるようにランダムに割り振られる。
あるの、
ね、知らんけど、
うん、こういうの考えるの楽しいよね。
楽しそうだね、
うん、あのその仕様がさ、
うん、
例えば、50メートル圏内にエピソードがなんか入ったら、
うん、
それが再生される、
うんうんうん、
そして他のエピソードの再生中は何も再生しない、
あ、
新しいものは再生しない、うん、みたいなのだったとしたらさ、
うん、
エピソードが集まるところの端に配置するのが有利みたいになるじゃん。
端？
県内に入ったら、
あ、入る瞬間にってこと？でもどっちから来るか分かる？
一番に入るみたいなのが有利になる、
うん、まあね、
で密集してて周りにエピソードが置かれていて、
あ、
真ん中にあるやつっていうのは自然に再生される
されない、ね、
チャンスが少なくなっちゃうみたいな、うん、まあ、それをアプリ的に良しとするのかどうかみたいなところ。
ダメでしょ。
いや、わかんない。それ、じゃあどうすんのっていういい案がなかったらそうなるかもしれない。
そうなんだ。
うん、だって、その50メートルの園内に一つしかエピソードが置かれてない状態が存在するわけじゃん、
うん、
絶対。
一つしか置かれてない。うん、あるよ。
うん。うん、そこで、そいつを再生するかどうかっていう判断をまずしなきゃいけないじゃん。
うん。
で、それを再生すると、
うん、
そのまんま歩いてる人は、
うん、
違うエピソードを再生する機会を失うわけですよ。
それはポップアップで、ピコンって、うん、この辺に新しいエピソードがあります。再生しますかって出てほしい。
あ、それいいかも。
うん、
歩いてたら、ブブって、
そう。
ポケットの中で震えて、うん、はいはいはいはい。こっちを再生しますかみたいな。
うんうん、
あ、それ、それいいじゃん。そうなってるかなってないか知らんけど、採用してもらおう。
うん。し、だから、うん、もうそうだね。最初に自動再生されるのは端っこじゃなくて、だから、だいたいそこの、例えばそこのエリアに10件エピソードがあったら、
うん、
それぞれの、
うん、
ロードボイス内での再生回数が同じくらいになるようにランダムに自動再生されてほしくて、それ、うん、それ以降はまあ選択できるようにポップアップで提案してほしい、う
ん、はい、とのことです
勝手なことを勝手なことをまだね、
使ってないユーザーの声、ま、
そうそうそうそう、来てもないのに福岡ねえ来ないかな、
ねえまあだから東京出張行った時とかね、
うん、
ちょっと試してみたいよね。
そうだ
ね、うん、電車乗りながら山手線回りながらずっと聞いとくとかも楽しそうじゃない。
あ、
で気になったところで、あ、ちょっと降りてみようかなみたいなさ。
そうだね、そっかそっか、そういうこともできるね。
いろんな使い方できそう。
うん、
いいな、いいもの作ったな
悔しい。
いや嬉しい。
あ、嬉しい、うん、あ、よかった。
ポッドキャストの可能性みたいなところに、
うん、
すごい、なんだろう、興味があるし、うん、流行るか流行らないかを置いといて、なんか新しい試みはだいたいワクワクする。
うんうんうん、なんかこういうのやってみたいみたいなの前のポッドキャストのそういう、
うん、
自分だったらこういうサービスも面白そう。
あ、なんかある気はするんだけどね。
使い方を拡張するみたいな。
あ、でもそう、あのロードボイスは今ポッドキャストの配信サービスではなくて、
うん、
リスナー、あ、なんていうの、聴取サービス
なんて、
うん、だからどっかで配信されてる RSS を番組管理者がロードボイスに登録すると、
うん、
ロードボイスで聞けるようになるという仕組みなんですけど、
うん、
最初にロードボイスの話を見た時にちょっと期待してたのは、
うん、
ポッドキャストの RSS に位置情報を持たせて、
うん、
でポッドキャストに場所っていう概念があると面白いぞっていう、
はいはいはい、
そういうなんていうの提案、
うん、
してくれんのかなっていう、そこをすごい面白そうって思ってたんだけど、うんうん、そうではなかった、
うんうん、
そうではなかったけど、
うん、
出来上がったのを見てみると確かに面白そう、これでも十分面白そうだなってなったからいいんですけど、
うんう
ん、なんかそのポッドキャストの RSS ってもうあの何でも文字列なら何でも埋め込めるわけよ、
はあ、
文字列とか数値とか、まあ、テキストになるやつだったら、
はいはいはい、
うん、だからそこでこういう拡張すると面白いんじゃないみたいなのは、
うん、
なんか可能性ありそうだなと思ったりするけど、
付加的な情報を埋め込む、
うん、そうそうそうそう、うん、
ちょっと曇ってちょっと若干寒くなってきた、
そろ
そろ行こうか。
そうっすね、じゃあ歌いますか
ここで、まあ確かに誰もいないから勇気だね、作戦名勇気
ラーメンズだ、
ラーメンズだよ。
まあ1,2,3,4、今日のご飯にありがとう、一緒にいてくれてありがとう、今日のご飯にありがとう、一緒にいてくれてありがとう。
砂ずりから揚げ
田中さん、
え、食べたの？ミニトマト、
ミニトマト、またつまみに来てね、ごちそうさまでした。